高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員制度を含む、司法の改革についての話を今週はしたいと思います。政府に置かれた司法制度改革審議会というこの組織が意見書を発表して今年で20年になります。日本の政治行政など多分野の改革の、いわばまとめだと、そういうことを言って司法改革の方向が定められた。2年間の期間をかけて、政府に報告をしたのが2001年でした。発足間もない小泉政権がこの答申を受けて、それを実施に移して、でその後の進行がいろいろ図られたということになります。どんなことがその内容にあったのかと言いますと、まず皆さんも時々お聞きになっていらっしゃると思うんですが、法律家とりわけ弁護士の数を大増員するという方針でありました。それから私が時々お話をしております裁判員制度の導入もそこで決められた。それからこれも皆さんお聞きになったことがあると思うんですが、法テラス、日本司法支援センターという正式名称なのですが、これが設立をされる、そんな答申が行われた。でこの答申に従ってそれぞれが法律を作ったりいろいろなことをやって始まると、それぞれが始まるということになりました。裁判員裁判が始まったのは2009年でした。法テラスが始まり、それそして法律家の大増員のために法科大学院というものを創設するということにもなりました。この国の司法の分野には大きなこの変化が生じたということになります。でこの方向というのは実はさらに遡って1990年代の半ばから日本の司法は変わらなければいけないというような声が経済団体などを中心に強く起こされてきて、でそれを受けた与党自民党がその方向づけをまず提案した。でそれに基づいて政府に司法制度改革審議会が設けられたと、そういうような経過をたどったのですね。でさてそしてこの20年間の経過の中で司法はどのように改革されたのか、どういう状況になったのかと、ここがポイントです。でまず弁護士の数は激増しました。以前は毎年500人ぐらいの司法試験合格者だったのが1500人、2000人、さらにそれを超えるという数の大増員の体制でした。2000年当時弁護士の数は2万人いませんでした。現在はもう4万数千人という数になってます。2倍半と言ってもいいでしょう。でその結果弁護士の数が非常に増えて、よく言われる言葉は司法の使い勝手が良くなったというようなことです。使い勝手というのはどういうことなのか私はあまりよく分かりませんが、みんなが法律を使い弁護士を使って問題を解決するように大きく変わったということが言えるかという問題があるでしょう。で、私はその結論はノーですね。決してそうではないのではないか。皆さん方は2000年当時と今とで つまり20年の経過の中で弁護士をずっと利用しやすくなったという変化を実感しておられるでしょうか。弁護士が縁遠かった人たちには今もなお縁遠いし、弁護士をよく使ってたそういう人たちや組織にとっては今ももちろんその通りだし、そういう基本の関係は大きくは変わっていないのではないだろうか。小さくは変わったかもしれない。例えば以前弁護士がいなかったところに弁護士の事務所ができたというようなことは、それはある。だがそのことが一般の市民庶民にとって弁護士が使いやすくなった、あるいは司法の使い勝手が良くなったというように実感されるものになったかというふうに言うならば、私はそれほどではないのではないか。皆さんが相談に来たい、相談に来ようと思う、そういうような紛争があった時に、それを引き受ける側の弁護士の数が増えたということは言えるけれども、皆さんのそういう傾向が一層強まったというところまでは行ってないのではないかというのが私の意見です。で、実際にこの法の執行によって、法の実行によって物事を決着をつけようという、そういうものの考え方が世の中に広まったかというならば、なおのことそんなことは言えないのではないか。さまざまな法律問題はその背景に政治的な傾向、政治的な問題も当然はらみます。さまざまな法律的な方針は国の政府の要人や多くの権力の側に立つ人々、組織をも当然拘束する。これが法律の基本的な機能とその役目ですけれども、実際にそういう法の実行の中で世の中のルールが整然としてきたというような、そういう良い変化というのはあっただろうか。メディアを賑わすさまざまな事件は、権力の中枢にいる人たちが法を踏みにじり、とんでもないことが引き続いて起こって起こって、そして国民は司法への信頼さえも失いかけているという状況になっていると、このことがことの真実ではないだろうか。最近のことで言っても、あの検察庁の人事の問題や、あるいは日本学術会議の会員を選ぶ過程での政府の行動や、国会の中で成立している法律を実際には無視をするというようなことが当然のように行われるという、恐ろしい状況がむしろこの20年間の司法の改革の結果の中で起こっているということに私は驚きます。政治が方針を間違う、あるいは決められた方向から逸脱をする、サボる、そういうことをチェックするという、そういう司法の機能は強まっただろうか。決してそういうことは言えない、むしろ弱まってるんじゃないか。司法は行政寄りになり、行政の行動をチェックする機能はむしろ低下している、明らかに低下していると言ってもいいほど司法が役目を果たさなくなっているということが実情の中心ではないか。たまに司法が、司法というのは役目を果たすこともあったんだという、そういう報道を見てむしろ驚くぐらいの状況ではないのだろうかという気が私はしています。一票の格差の問題もそうです。あるいは結婚している夫婦以外の間での子供を婚外子と言いますけれど、婚外子が相続で差別をされるといったような問題、そういうところでは一定の判断を最高裁が憲法に基づいて、新しいものの考え方、見方を示すという傾向が出ているという問題はあるものの、それは本当に 少ないがゆえに注目されると言ってもいい程度ではないのかというのが私の意見です。裁判員のことは私が時々お話をしているから改めて詳しく申し上げるまでもありませんけれども、明らかにこれはもう失敗をしたと言わざるを得ない。裁判官と裁判員が一緒になって刑事裁判を行う、そのことがこの国の司法をかつてとは違った新しい良いものにするなるはずだ、このように考えたことはその通りになったか、およそそういう感想や意見を言う声を聞きません。むしろ裁判員になりたくないといういわゆる辞退率がどんどん増え、あるいは裁判所に出頭しない不出頭率が増えて、裁判員制度はこのままでは国民の支持を根底から失うのではないかというふうにも言われている。法科大学院は結局70を超えて設立をされたけれども、成り行かない立ち行かないということで、もう半分の法科大学院がこの放送教育から撤退をしました。今30いくつの法科大学院が残ってますけれども、規則延々と言ってもいいほどの状況の法科大学院がその中にもあります。で、そもそもこういう状況で放送を増やした結果、司法への信頼とかあるいは司法への期待がむしろ低下して、大学の法学部に進む学生の数までも減ってしまうという状況が生まれていると言われています。この世界の将来への期待が失われてきている、後退をしているという状況を生んだということになれば、司法改革というものは何であったのかということが根底から問い直されて当然です。多くのメディアもその司法改革の当初の段階ではこれで大丈夫かという疑念や不安を表明していましたけれども、現在メディアのどこを見てもそういうことを正面から言う、そういうところはほとんどなくなっています。今年6月に朝日新聞は司法改革20年というタイトルでこの20年目を考えるというそういう社説を出しました。未完の歩み、つなぐ使命、そういうタイトルをつけています。未完の歩み、つなぐ使命、何のことだろう。まだ完成してない、つまり完成の途上にあるという評価はできるという立場に立っているように見える。また使命をつなぐという、これもまた何のことを言ってるのかよくわからない、よくわからないことを言うようなメディアに今やなってしまっている。頼りがいのある司法を築くという、そういうことを標榜して始まった司法改革だったけれども、どこで司法に国民が頼る気持ちになれるのかということを何も感じさせない現状になっていて、司法改革を正しく総括をして間違った方向に20年走ってしまったということを一日も早く確認をすることが、この病んだ司法を正常なものに取り戻すための、まあ、いわば絶対の前提なのだろうと私は思っています。今日はここまでにしましょう。